サークル紹介。今週のサークル紹介は全業公民館で活動されていらっしゃいます全業子ども将棋クラブの皆さん、ご紹介いたします。まずはこちらの講師の先生、河野達夫先生にお話をお伺いしていきます。河野先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
さて早速ですけれども、こちらはお子さんたちの将棋クラブということで、今日もねお子さんたちにぎやかに将棋を打ってらっしゃいますけれども、活動日には先生どのようなことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、今一応毎週土曜日と日曜日午前中だけ2つのクラスに分けてレッスンをしております。最初は皆さんルールだけを知っている方、あるいはちょっと腕自慢の人、様々なんですが、まあ、それぞれに合わせたレッスンを何回かに区切って、将棋のルール作りから戦い方まで一応教えております。
ここに来ていらっしゃるお子さんたちというのはいくつぐらいのお子さんたちなんでしょうか。
もうバラバラですね。1年生から5年生まででしょうか、全部均等におります。ほとんどそうですね、一番中心はやっぱり 4年生5年生ぐらいでしょうか。で、女の子のお子さんも大勢いらっしゃいます。
本当に女のお子さんたくさんいらっしゃいますね。
そうですね、結構強いです。
そうですか。小学校1年生ぐらいから通ってらっしゃるということですけれども、そうしますとやはりレベルも皆さん様々ですので、先生も指導される中で大変ですよね。
それが一番最大の課題であり悩みでもあります。今現在教えている人でも非常に強い人から初心者ちょぼちょぼぐらいの人まで様々です。ただ全体的な将棋のルールのについてはそんなに差がありませんので、簡単にそれを前半の30分ぐらいで教えて、その後は各お子さんのレベルに合わせて個別にできるだけ指導するようにしております。ですからいっぺんに10人ぐらい相手にするわけですね。
はい、大変ですね。月ごとにテーマを決めて皆さんには指導していらっしゃるということですけれども、お子さんたちは理解するの早いですか。
割と私の想像するよりは理解が早いと思います。で、将棋はご存知の通り非常に複雑なゲームなんですね。ですから、奥が深いので、だんだん教えれば教えるほどまだ教え足りないことがたくさん出てくるというのが現状です。ただ一応目安としては、将棋というのは碁も似てますが、級位者から非常に強くなった有段者までランクが約20ランクぐらいあるんですね。で、お子さんは最初はもう一番最初のクラス級から始まるんですが、それから1年ぐらいでだいたい有段者に近くなるような実力になるようなことを我々は目標としております。
ちなみに今日は月に1回のお子さんたちの1ヶ月の成果を見せる例会ということで、リーグ戦で皆さん対局をされていらっしゃるんですけれども、このリーグ戦というのはどんな感じで行うんですか。
基本的には何組かに分けて同じぐらいの強さの人を同じリーグの中に入れるように配慮しております。たまたま今日はちょうどお盆休みともぶつかりまして、生徒さんの3分の2はいらっしゃらないので、便宜的には強い人と弱い人が一緒になった表を作らざるを得なかったんですが、その場合はハンディキャップというのがありまして、強い人は駒を何枚かその相手の人に合わせて落とすんですね。いわゆる駒落ちというんですが、そうすると大体実力が半々ぐらいになりそうなので、それで勝負をするということになっております。
今日のこのリーグ戦の勝敗によって何か決定することがあるというふうにお伺いしたんですが、
一応皆さんまだ有段者はいないんですが、有段者に近い人、あるいはまだ初級のレベルの人、様々なんですが、だいたい1ヶ月ごとにそれまでの対戦成績は全部表にすることになっています。それと今日の 1ヶ月に1回の例会、この2つを合わせて新しい級を認定することになっています。したがって今日勝つか勝たないかというのは皆さんにとっても非常に大切な時なんですね。
先ほどからお子さんたち気にされていらっしゃいましたものね。
そうですね、級が1級違うだけで随分励みも違うようですし、また、一つだけ、みんなが怖がっているのは、級は上がるだけとは限らないわけです。非常に調子の悪い人、あるいはあまりこう日頃勉強してない人はたちまちやはり成績に現れますので、その場合は今まで保っていた級が落ちるということもあり得るわけですね。これは非常に、本人にとって恥ずかしいらしいんですね。今日もこの成績でどうなるか、 今楽しみにしているところです。
上がるだけではなく下がってしまうこともあるということで、本当にドキドキのリーグ戦ですね。
まあ子どもたちにとっては大ショックだと思うんですね。まあただいい意味での刺激になります。また上がった時の喜びが逆にそれの倍化するわけですから、早く私としては基本的には有段者に全員なっていただいて、少なくとも小学生の全国大会で優勝するぐらいにまでなってほしいと思ってます。
そしてそんな中、生徒さんの中では今ではプロの卵、女の、ね、お子さんが今成長していらっしゃるということですけれども、そのお話も聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
プロのちょうど今養成機関に入っている中西さんいらっしゃいます。今年中に女流プロの仲間入りすると思うんですが、将来の女流名人を期待しております。
河野先生は中学校2年生の時から見てらっしゃるということで、本当に楽しみですね。
将棋と実は勉強も同時に教えてました。受験も控えてましたので。
将棋だけではなく勉強の方も見ていただけるということなんですね。
まあ、特にここでは勉強を教えるとは一応言ってないんですが、時々将棋以外のことも質問を受けてお答えすることがあります。算数とか理科とかですね。
皆さん本当に河野先生を頼ってらっしゃるということですけれども、やはり将棋をやっておりますと他の勉強の方もスムーズにできそうですね。
子どもたちというのはどのこと場合でもそうですが、10分以上集中力を持続させるというのは非常に難しいと言われているんですね。しかし将棋は1回のゲームでも最低限30分近くかかりますし、その間じっくり集中して考えないとたちまち勝ち負けにこだわってきますから、そういった意味では長い間盤の前にじっと座っておられるという習慣をつけることは非常に他のことにも役に立ってくると思うんですね。事実お子さんの最初の時を今でも想像するんですが、もうじっと前に座ってないわけですよね。それがああいうふうに一応、ちゃんと真面目に座って対局してるっていうのは、まあ、私も良かったなとは実は思ってるんです。
本当ですね。小学校低学年のお子さんといいますと本当にね集中できない方多いと思いますけれども、お母さん方もお子さんたちの姿を見てびっくりされるんではないでしょうかね。
事実びっくりしたということをおっしゃったお母さんも何人かいます。
さあそれでは最後にラジオをお聞きのお子さんたちにね、ぜひ河野先生から一言メッセージをいただきたいと思います。
将棋を本当に好きになってほしいということですね。それから将棋というのはもうさっきもお話したんですが、すごく集中力がつくゲームなんですね。だから他のことをやるのにしてもとても役に立つ、訓練の場だという、あとは趣味として、大人になってからも楽しめるゲームの一つだと思いますので、末永く将棋を愛してもらいたいと思いますね。
ありがとうございます。ではここからね、またプロ棋士がどんどんと出るように河野先生も大変だと思いますけれども、これからもたくさんのねお子さんたちに指導していただけたらと思います。こちらの講師の先生でいらっしゃいます河野達夫先生にお話を伺いいたしました。河野先生、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。